夢かな名作ライブラリー一本の藁後編楠山正雄。そのあくる日、若者はまた昨日のようにあてもなく歩いていきました。するとお昼近くなって、向こうから大層立派ないい馬に乗った人が 2,3 人のお供を連れて得意らしくポカポカやってきました。若者はその馬を見ると、いやーいい馬だな、ああいうのが千両馬というのだろうと思わず独り言を言いながら馬を眺めていました。すると馬は若者の前まで来て、不意にばったり倒れてそのままそこで死んでしまいました。乗っている主人もお供の家来たちも真っ青になりました。馬の鞍を外して水を飲ましたり、撫でさすったり、いろいろにいたわっていましたが、馬はどうしても生き返りませんでした。
乗り手はがっかりして泣き出しそうな顔をしながら、近所の百姓馬を借りてそれに乗ってしおしおと帰っていきました。その後から家来たちが馬の鞍や靴輪を外してついていきました。けれどもいくらいい馬でも死んだ馬を担いでいくことはできないので、それには下男を一人後に残して死んだ馬の始末をさせることになりました。さっきからこの様子を見ていた若者は、昨日は一本の藁がみかん三つになり、三つのみかんが布三反になった、今度は三反の布が馬一匹になるかもしれないと思いながら下男のそばに近づいて、もしもしその馬はどうしたのです、大層立派ないい馬ではありませんかと言いました。
下男は、ええ、これは大金を出してはるばる陸奥の国から取り寄せた馬で、これまでもいろんな人が欲しがっていくらでも金は出すから譲ってくれないかとずいぶんうるさく申し込んできたものですが、殿様が惜しがって手放そうともなさらなかったのです。それがひょんなことで死んでしまって元も子もありません。まあ皮でも剥いで私がもらって売ろうかと思うのですが、旅の途中ではそれもできないし、そうかといってこのまま往来に捨てておくこともできないので、どうしたものか困っているところですと言いました。
若者は、それはお気の毒ですね、では馬は私が引き受けて何とか始末してあげましょう、私に譲ってくださいませんか、その代わりにこれをあげましょうと言って白い布を一旦出しました。下男は死んだ馬が布一旦になればとんだ儲け者だと思って早速馬と取り替えっこをしました。その上、もし若者の気が変わって馬の死骸なんぞと取り替えては損だと考えて布を取り返しに来ても大変だと思って後をも見返らずにさっさと駆けていってしまいました。
若者は下男の姿が遠くに見えなくなるまで見送りました。それからそこの清水で手を洗い清めて長谷寺の観音様の方に向いて手を合わせながら、どうぞこの馬を元の通りに生かしてくださいましと目をつぶって一生懸命にお祈りをしました。そうすると死んでいた馬がふと目を開いて、やがてムクムク起き上がろうとしました。若者は大層喜んで早速馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり食べ物をやったりするうちにすっかり元気がついてシャンシャン歩き出しました。若者は近所で布一反の代わりに手綱と靴輪を買って馬につけますと、早速それに乗ってまたずんずん歩いていきました。その晩は宇治の近くで日が暮れました。若者は夕べのようにまた布一反を出して一軒の家に泊めてもらいました。
その明るい朝早くから若者はまた馬に乗ってポカポカ出かけました。もう間もなく京都の町に近い鳥羽というところまで行きかかりますと、一軒の家でどこかうち中よそへ旅にでも立つ様子でガヤガヤ騒いでおりました。若者はふと考えました。この馬をうかうか京都まで引っ張っていて、もし知っている者にでもあって盗んできたなぞと疑われでもしたら、とんだ迷惑な目に遭わなければならない。ちょうどこのうちの人たちはよそへ行くところらしいから、きっと馬が入り用だろう。ここらで売っていく方が安心だ。こう思って若者は、もしもし安くしておきますから、この馬を買ってくださいませんかと言いました。するとそこのうちの人たちは、なるほど、それはありがたいが、安く売ると言っても差し当たるお金がない。その代わり他とお米を分けてあげるから、それと取り替えっこなら馬をもらってもいいと言いました。
若者は、
私は旅のものですから、他やお米をもらっても困りますが、せっかくおっしゃることですから取り替えっこをしましょうと不肖不肖に言いました。そうですか、では馬を拝見しよう。どれどれと向こうの男は言いながら馬に乗ってみて、どうもこれは素晴らしい馬だ、取り替えっこをしても決して惜しくはないと言って、近くにある稲田を3丁とお米を少しくれました。そしてついでに、この家もお前さんに預けるから遠慮なく住まってください。私たちは当分遠方へ行って暮らさなければなりません。まあ寿命があってまた帰ってくることがあったら、その時返してもらえばいい。また向こうで亡くなってしまったら、そのままこの家をお前さんのものにしてください。別に子供もないことだから、後でぐずぐず言う者は誰もないのです。と言って家まで預けて立っていきました。
若者はとんだ拾い物をしたと思って、言われるままにその家に住みました。たった一人の暮らしですから、当分はもらったお米で不自由なく暮らしていきました。そのうちに人を使って田を作らせて、三丁の田の半分を自分の食料に、後の半分を人に貸して、だんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというものは、風で塵を吹きためるようにどんどんお金がたまって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていった人もそのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そしてにぎやかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁がとうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。
はい、
というわけでそろそろお別れの時間が近づいてきました。
はい、
いやー一本の藁、うん、また感想は後で言う時間を、ねはい、すぐね尺を誤るから、
うん、そうなんだよね喋りすぎちゃうから、じゃあとりあえず先に締めましょうか。
いつものお知らせを言います、
は
い、
番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、
はい、
私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。
はい、年末年始も近いですからね、うんうん、
はい、
そろそろ夢かな神社も稼働して
あ、
そう全然やってないね。
夢
かな神社、
うん、
廃社したのかな。
いや、 ね、ま、犬神が待ってるからどなたか願いがあれば、
いやね、うん、
まだまだ募集しております。
また夢かなライブラリーのリクエストや早口言葉もお待ちしています、
はい、
もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、
お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pifri.net、
はい、
tmn@pfri.net までお願いします、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください、
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、
はい、
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
他の番組もねいろいろありますんで、
うん、あの新しい番組もね集まってますよね。
ツイッターアカウントは、はい、@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。
はい、
はい、というわけでですね、うん、一本の藁を前半、はい、後半に分けて2週にわたりお届けいたしましたが、うん、なんかさ、
うん、
こんなんだっけって思った、
うん、なんかさこのさ若者なんかさ神頼みにも程があるよね。
なんかラッキーすぎない？確かに一本の藁、
うん、
わらしべ長者って、うん、まあ、一本の藁からどんどんいいものをもらうみたいな、うん、あれさ私たちが知ってる、
うん、
わらしべ長者って最後どうだったかなってすっごい考えて、なんかさ、うん、ハッピーすぎない？なんか、なんか家とかまでもらって
もらってるし、しかもさあの馬さ一回死んでるじゃん、
うんね、あれさ生き返るシステム、しかもさ若者がいいのいいものだなって眺めてたら目の前で死んだんでしょ。
そうだった んです
ね。
で
呪いじゃない？
そうもう一回さ観音様、しかも観音様だいぶ離れたところにさ念でさ生き返らせてくれ生き返らせてくれって言ったらさ、
邪念がすごい。最初もさだってさそうなんかどうすることもできないから
どうにでもしてくれ、
働きもせずただたださお堂にこもってただけでこもっててみんながえそこで死なれたら困るんだけどって言って食べ物与えてたんでしょ。もうさ最初から神頼みが過ぎる、なんとかしようとしないのみたいな、
まあ、一応さ一生懸命きっといろいろ働くこともしたんだろうけど、うん、うまくいかなかったんだろうにしても、でももう最後すごいよね、家まで置いてっちゃうんでしょ。この家
この人すごくない？
うん、なんか
家もくれるし田んぼもくれるし、
あなんだろうね、あの今でいうちょっと老後はハワイに移住しようみたいな、
暮らしやすいところに行くから、うん、もうここは
そう距離的にさ今の昔のさ違う土地ってさ、うん、今のハワイぐらいだからさそうそう戻ってこれないから
まあそうだよね、うん、よそで商売しようみたいな感じで、よそに行っちゃったらまあ帰ってこないよね、
うん、
子供とか親戚とかがいたら
ないし、
ね、家なんかどうせあばらいになっていっちゃうからさ、人が住んでないの、
そうそうそう、結構、まあ、多分 お年だったんだよねこのお家くれた人たちはね、
う
ん、
もうそろそろ行ったらもうこれが最後かな、うん、みたいな感じになるんでしょうけどよ、
うん
にしてもラッキーが過ぎる、ね、なんかさ最初前世の行いが良くなかったから、
う
ん、
そうそ
うダメだけど、うん、まあでもかわいそうだからちょっとぐらい幸運を、
うん、
にしてやってもええよみたいな感じだったのに、うん、なんか
少しのことじゃないよね、少しのことならしてやろうって言われてたけど、
なんかもっとささやかな感じなのかなって思ってたけど、うん、これ普通の人よりも大成功しすぎじゃない、う
ん、大成功だよね。だって田んぼもさ、
うん、
すごい実って大金持ちになったんでしょ、
うん、え嫁さんまでもらってさ、うん、
孫もいてさ、
なんか、
なんだかな、
子孫まで、
ねえ、
にぎやかで面白い衣装を送ったんでしょ、
うん、でもさこうさ人が困ってたら助けようってする、
あそういう心持ちが、
人がいい人だから
見捨ててたらそうはならなかったけど、
う
ん、ななた
それでそういう試しで
前世の行いをそれでちょっとずつ浄化していくみたいな感じ、うん、してて、
で、まあ、いろいろな人を助けてあげてるから、うん、じゃあどんどんいいものにも最終的にはじゃあもう前世の行いは、うん、まあ、今世は関係ないよねっていう観音様の気持ち、
じゃあそれを試すために若者の前でなんかいろいろ不幸事が起こるっていうのはまあまだわかるけどして、死んだ馬が生き返るシステムは全然わからない
ここ納得できないよね、いまいちね、
馬が具合が悪くなってもう持っていけないからあげるって言われたんだったら一生懸命解放したっていうんだけど、死んだ馬をさ観音様に生き返らせてるんじゃん。
でもね病気ぐらいだったら多分いい馬だから、うん、その元々の持ち主を手放さないんじゃない、うん、貸し状態に
手放した馬を、うん、何が正解だったの、なんか手放した馬をそのまま皮剥いで売ったりしたらダメだったけど、うんうん、生き返るように願ったから良かったってこと、
うん、願っちゃったけどね神頼みだったけど、
お前何もしてない
でも川剥いだりとかいうことではないから、
まあ、接種はまあしてない、うん、なんかちょっとね納得、
私もちょっとこれ
納得がいかなんか、ね、ちょっとラッキーすぎて、なんかちょっと、うん、もうちょっと自力で何とかしてほしかったなって、うん思いましたっていう、
はい、
皆様からの感想
をお待ちしております。
お待ちしております。水泥かな放送局、はい、今回は2人で、
はい、
蘭子と山本しおりでお届けいたしました、
はい、2人は楽しいね、
うん、やっぱりいっぱい喋っちゃうね、
ね、
はい、次回更新日は11月12日です。
です
それでは次回もどうぞ
お楽しみに。
感想お待ちしております。
お待ちしてます。